い、じゃあ男女の中を進んでいきましょう。
はい、
まっすぐ進みましょう。
まっすぐ、
わすごい速さで進みますけど、ゆっくり進んでください、ゆっくり。
いつもの感覚で押したら
中古書店夕闇堂、これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
めっちゃ全力で脱出して
る。一歩進むと一歩進みますんで。
なるほど。
でこのね、あのウィザードリー、あのドラゴンクエストはウィザードリーと、なんだっけな、あ、進めてください。あの、あ、ドア気にしないでください。
うん、
進め
て。いて。
何やってんすか、もう。ドラゴンクエストはウィザードリーとウルティマを参考にしたって言ってたんですけど、そうですね、そのまま進んでいってください。そうするとね、
あ、やばい、
分かってもらえますよ。大丈夫ですよ、大丈夫、そのまままっすぐ、
まっすぐでいいんですか、
はい、
なんかある、
あ、大丈夫、いけます。それはただのこういうなんかメッセージが出てくるんですね。
あ、
で左、ちょっと左向いてください。
左、
A を押せって感じになった、
はい、
左を押してまっすぐまた進む、
まっすぐ、はい、
まっすぐ進んでください。そうすると
あとは、
いや、そのドアのところに入っちゃってください。
あ、入ってるんですね、
はい、
いて。
丸ボタンを押されたんですね。丸ボタンじゃなくて、なんだっけ、
A ボタンですね。
あとブラザフットチーンに入るんで、ふさわしきもののみ入るが良いって出てますね。
はあはあ、
A を押せって感じ。声が響いた、何時だ、宝珠を忘れておる。
あ、
はい、一番最初の目的はそのまず宝珠を手に入れることです。
はあはあはあ、
でこの宝珠ってのは最後まで必要なので、
はあはあはあ、
この宝珠をね、取るの簡単なんですけど、
ほうほうほうほう、
全然取りに行かないでレベル上げだけをひたすらしてたんですよね。ちょっと待ってくださいね。その情報を書いてたあのノートがあったんですけど、
永遠とドアにどついてます。
言うとですね、
お
わそれがどっか行った。
店長が戻るまで体当たりをやめない。おわ、は
い、死因がドアにぶつかって死亡だった。
確かに。
マップをね、手書きのマップがここに用意されてるんで。
おお、すごい。
今いるところはここですね。
なるほど。
はい、
ここにずっとタックルをかましてるわけですね、はい、私は。
ここから取らなきゃいけないんですよ。今ここにいるんで、ここに行くんですけど、行くには、まず、さっきの十字路まで戻ってください。
うお
で、左を向いてください。
左を向く。
まっすぐ進んでください。
まっすぐ。
左にドアがありますよね、あそこに。
あ、これですね。
そうですね、そこに入ってください。
ドン、いて。違う。
入ったら、その左、見えてるドアに入ってください。
これですね。
はい。
いて。違う。
で、見えてるドアに入って、奥の、見えてる奥のドアに入ってください。
あ、これですか？
そうですね。一歩前に進んで、右に一歩進んでからの。
これですね。
はい。これ平行移動とかできないですね。で、一歩前に進んで、右向いてください。で、そのままドアに、まっすぐドアに入ってください。そっと、はい。
このドアですね。
はい。ドアに入ってください。で、もう一回入ってください。
あ、はい。
そしたら、右向いてください。で、そのままドア。
右。
はい。そのドアに。
このドアです、ね。
そのドアに入ってください。
違う。
で、もう一回。
もう一回入る。
はい。で、そのドアに入ってください。
このドアですね。
はい。ちょっとね、このドアがいっぱい入るところが結構出てくるんですよね。
怖い。
はい。で、どんどん進んでください。で、そのドアに入ってください。
はい。
はい。で、右のドアに入ってください。
右。
はい。それです、それです。右のそうです
。これですか？
そうですね。こうドアが3つ並んでるんで、右のドアに入ってください
。これですね。は
い、で、そのまま進んでください。ガッガッと。
ガ
ッ。あ、違いましたね。で、戻ってください。で、右のドアに入ってください。
このドアですね。
はい、ん？どこまで行きました？
今2回目の。
あ、じゃあそこ、もう一回右に行って、もう一回入
って、はい、こっちですね。
はい、そのまま進んでください。これでいいのかな？あ、どこだここ。はい、どこですかね。多分ここでいいと思いますね。そのまますぐ行って、
まっすぐ
道沿いに走ってください。そうするとまた扉があるはずなんで。
道沿いこれですね。
はい。
はい、
鍵がかかってます。鍵を開けることができるんですよ、実は。
まさかムスカさんが。
ムスカさんは鍵開けが得意ですね。
おお、
はい、さっき あのスタートボタンを押すと、スタートボタンじゃないですね、セレクトボタン、ね、
セレクトか。
鍵を外すっていうのがあるんで、これでできます、ね、
なるほど、
はい、誰が外しますかってことになると思います。外すで
ムスカさんですね。
ムスカさんですね。開けられるかな。
お
外しましたね。 という感じなんですよ。
なるほど。で、入る感じですね。は
い、開けてください。あ、何者かに出ま、何者かに出会った
りですね。
で、ブラック、あ、もうね、これはね、最初から出ちゃってるんですけど、ブラックフライ、ブラックフライ、ブラックフライ5ってなってて、一応、このグループがあるんで、1個ずつ倒していきますね。で、基本的には戦うで大丈夫です。戦う1本、1個目のグループで大丈夫です。全部戦うで。
全部戦うで。
全部戦うで。あ、それでこう、戦うになってますんで、で、これ、光栄も戦うになってるのは、あの光栄武器を持ってるからです。
あー、なるほど。
で、多分、桜井さんだけ戦うがないと思う。身を守るんだ、ね、身を守ってください。
身を守るんですね。
はい、身を守
る。後ろで温かく見守る桜井さん。
で、ムスカさんの場合はその光栄武器がなくても隠れるってしばらくしてあの奇襲をかけることができますので
。ああ、なるほど。
まあ、どのまま戦ってください。で、これボタンを少しずつ押してほしいんですけど、戦うを押してください。
戦う。
そうすると、ネギシはブラックフライを叩いた、そして2回ヒットし13のダメージ、ブラックフライは死んだと出ますよね。
ほうほうほう。
こういう感じで1個ずつ出てくるので、これを1個1個読んでいってください。ムスカブラックフライに矢を放った、そして2回ヒットし9のダメージ、ブラックフライは死んだ。
ほうほうほう。
ブラックフライは
逃げた
こういう感じで戦闘が始まるんですよね。ブラックフライをチョップした
チョップした、かわいい。
そして1回ヒットして4のダメージ、ブラックフライが死んだ。
弱え。
これね、俺こう何が好きかって、このなんかこういうちゃんとこう何が起こっているかをか表示されるというか、文章で全部出てくるんですよ。で、さっき言おうとしたんですけど、
ほうほうほう、
なんかそのウィザードリーじゃなくて、ですね、ウルティマンってゲームをこうどんどんどんどん単純化していくと、こう なんですかね、チェス版のゲームをこうコンピューターゲーム化した感じになるんですけど、
ほうほうほう、
このウィザードリーっていうのはどっちかっていうと、まあ本とか小説をというか、まあ、ゲームブックのようなものをあのゲーム化したような感じのテイストになってるんですよね。
TRP、 それこそ TRPG 的なって感じですね。
まあ、今の RPG のそういうのを全部総合したものなので小説を読んでるかのようにこのストーリーを進められるっていうところがこのゲームの面白さなんですよね。
なるほどなるほど。
でもいきなり死んだりするんで、でこれね、メッセージスピードを送るスピードをすごいもう極限まで上げることができるんですよ。そうするともうあっという間にパラッてなるんですけど、何が起こってるか分かんなくていつの間にか死んでたりとかするんで
それは辛い。
これ1個ずつこう、これはねゼロにしてあって、
ははは
あの待ち時間が無限になってますね。ボタンを押さない限りは次は進まないようになってます。だから1個1個こう確認しながらできるんで、
なるほどなるほど、
まあ、この辺はね多分死ぬことはないんで、バシバシ押してれば敵を倒しますんで、バシバシ押してください。外れることもよくありますね。あんまり敵の攻撃が当たらないです、ね。まあ、ゆずりはさんが死ぬ可能性があります
ね。やめて
一番雑魚なんで、
で
これ戦闘しててもレベルは上がらないので、
ほうほうほう、
というのはこう戦闘し終わった後にあの経験値がもらえるんですけど、その経験を貯めた状態であの宿泊するとレベルが上がるというシステムなので、
あ、なんか最近だと FF15 がそのパターンだった感じですね。
あ、そうですね。
ですです。
じゃあちょっと立ってちゃっちゃと倒してください。
はい、はい、
こんな雑魚の、
なんか下に今の感じで、
今の感じで大丈夫です。他のさ、ヒットポイントが56とか65なのにさ、ゆずりはさんだけ6ですからね。
6。なんかもう、
この状態でもパーティーが始まっても全然戦えないですから
ね。確かに。これ全員だったらきついですね。
ほぼ一撃で死にます、
ね。
最初の方のキャラクター、だから本当にわからないでどんどん進んでいっちゃうと、すぐ死んじゃうし、迷ったりとかするんですけど、一番最初のやり方としては、まあ、最初の扉を行ったり来たりして、敵と戦ってちょっと経験値を積んだら寝てみたいな感じで、
はあはあはあはあ、
ただこれね、止まるとね1週間過ぎるんですよ。
1週間
で、その1週間の換算で止まり続けるとどんどん年を取っていくので、
はあは
あ
は
あ、おでね、40歳を超えるとね、老衰じゃない、能力が下がり始めるんですよね。
ああ、年を取るわけですね。
40歳を超えるとってとか、なんかイラッとしますけどねお、調べてください。
調べていいんですか。
はい、調べるは誰が調べるのがいいと思いますか。
ムスカさんですかね。
やっぱりそうですね。これはね、あのシーフの
盗賊の役目ですね。
調べてください。罠がかかっていないですね。
ほうほうほう。
ついでに違うキャラクターで調べてみましょうか。じゃあゆずりはさん調べてください。ゆずりはさんだと
やめてください。
死にないですよ。だってもう罠がない。
あ、そうです、罠はない。
高圧電線とか作るってこと言ってんじゃん。分かんないやつが見ると高圧電線がかかってんじゃないかと思っちゃうんですけど。
ああ、なるほどなるほど。あのそれこそあの TRPG 的に言うと目星が失敗した的な
で、一応カルホっていう魔法があれば確実に調べることができます。
ほうほうほう。
この後罠を外すで開けるんですけど、まあ罠がかかってないってもうムスカさんが言ってるんで、開けても開けても多分大丈夫だと思う。
本当ですかね。ムスカさんに開けさせますけど。
怖いなと思ったら一応なんかこれは嫌だなっていう罠を外すで一応開けるってこともできます。
ほうほうほう。
ただまあ別に多分大丈夫ですね。この回はまだ全然大丈夫なんで、生き残ったメンバーは12ゴールド得たってなります、ね、
ほうほうほうほうほう。
12ゴールドの量じゃないですけど。
確かに。12ゴールドって12枚金貨があったぐらいのあれですよね、多分。
山盛りですね。あの扉に入ると多分もらえます。
この扉ですか。
はい、まばゆいほどの輝きが部屋の中をバラ色の光で満たしていた。その光はどうやら石造りの小さな祭壇から走っているようだ。
ほう。
探しますか。
探して大丈夫ですか。
探してくださいよ。そういうゲームですから。ネギスはアイテムを手に入れたんでますね。
ほうほうほう。アイテム、まあ、ドアいっぱいやりすぎて怖い。
今ちょっとキャンプしましょうか。
キャンプ。
はい。
キャンプ。
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 で調べるネギス。ネギスを手に入れましたよね。と宝珠っていうのが手に入ります。ハテナ宝珠ですね。
あ、なるほど。
ここで七七さんがいたら宝珠が何なのかを鑑定することができるんですね。識別が。
なるほどなるほど。
ただ、まあ、さっき言ったように、宝珠を手に持ってこいって言ってたところで、宝珠を手に入れてるんで、まあ、完全にこれは、ここの宝珠ですよね。
まあ。
ていうか、分かってて、ここに来てるんで。
まあまあまあ、まあ、
じゃあ、もう時間がないので、ここまでなんですが、とりあえず帰ってください。
どうや、
いや、覚えてるでしょ。覚えてますよね。まあ、死ぬことはないと思いますよ。戦闘があっても。
私にこの、だから全部右に行った記憶がいてあるので、あ、でも、ドア、痛い。
そうですね、ちょっとボン、そうですね、そこで多分大丈夫ですね。そのまま行って、
痛い。
で、そこ入っちゃダメ。
こっち、あ、ここですよね。
ここで左、入っちゃダメですよ。
入っちゃダメですか？
え？
ここから出てきたんですよ。いや
ぁ！何これで会いましたね。突然襲いかかってきた。
うわ、誰だお前は。
アコライトですね。モンスターサプライズドユーです。あの、なんでしたっけ、オホーツクに切るじゃなくて、なんだ、なんとか殺人事件、連続殺人事件、
あー、
フォートピア連続殺人事件に、ダンジョン、その 3D ダンジョンが入ってるんですよ。
ほう。
なんかの館の地下がダンジョンになってて、そこに落書きがモンスターサプライズドユーっていう、落書きがあるんですよ。それはあのここから撮ってますね。
あ、これはショップされました。
これはなんか堀井雄二が作ったやつで、堀井雄二もだからウィザードリーが好きで、まあ、それでドラゴンクエストが生まれたっていう。
やめて、私に殴らないで。ああ、4になった。
死にますねこれは。
やめてください。
あ、これで死にました。
あ、
これで死にました。倒しました。回復しておきましょうか。でもこの辺なんかこういう感じで、でもちょっとずつ進めていくっていう感じなんですよ、ね、
はははは。
調べるでピノコさんに、ピノコさんに頼んでください。
ピノコさん、ピノコさん助けて。
ディオスっていうのがあるんで、ディオスで大丈夫ですね。
ディオス助けて、助けて、死んじゃうよ、渡して大丈夫です、
ね、大丈夫ですね。あなたしかダメージ食らってないよ、ほとんど。何回復します。あ、7ですね。
7、
これね、回復するときね、回復が1とかっていうときもあるんで、やっぱりこう回復量っていうのはその時の運なんで。
なるほど。一回ここから入ってこうなって、は
い、で分かんないなと思ったらあれを使えばいいじゃないです
か。ああ、
まだまだあと4回ぐらい使いますよ。違います。ピノコさんじゃないです。
ああ、そうだ、桜井さんだ。デュマピックですよね、
はい、8回も使います。今そこにいますね。これまだ入ったことない扉が目の前にありますね。ちょっと開けてみましょうか。
そんな
開けてみましょうよ。鍵が
かかって。鍵かかって。
鍵を開けるのは誰ですか。じゃあ違う人に、ゆずはさんやっとって
や
って
みて。嫌です。
罠はないですか。大丈夫です。それ調べるじゃないですか。
調べるじゃないですね。
セレクトボタン。
あ、セレクトか。鍵を外す。外す。私。
開かなかった。でしょうね。
開くわけがない。何を思って私がやってるんだろう状態ですよ。
中さん、お願いします。 なんかもうお手のもんですから、鍵開けるの。
そうですね。
開かなかった。
おい、
ここ開かないとこだったっけな。
あれ、
そんなことないと思うんです
よ。もう一回、ちょっとムスカさん。ムスカさん、ちょっと。
器用さによるんで、開かないですね、これは。
めちゃくちゃ開かないです。もう一回開くぐらい。ほら、開けろよ。
開きづらいのかもしれないですね。開かないですね。これちょっと難しいところかもしれないですね。
こなくそ。
なんかあったっけな、開かないとかあんのかな、開くとかあんのかな。
頑張れよ、もっともっとやる気を出せよ。
いや、ちょっとネギさんにやらせてください。
あ、間違えた。違う。
ネギさんはね、多分ステータス的には最高値なんで。
外す。
開かない。
開かないですね。
ちょっと難しいところかもしれない。なんか必要なところかもしれないですね。で、こんなことやって
たら。体当たりしてれば、なんとか。
そこまでやったら、覚えてますか、ちゃんと。
私が覚えてるとお思いですか。
ちょっと貸してください。なんとなくで帰りますね。
なんとなくで帰れるんですか、これ。
あ、ここ
じゃない。違うじゃないですか。
でもね、だいたいこう。
あ、もうわかんない。あ、すごい。
はい。あ、何本であった。
見えないですね。
戦います。いや、これね、多分ね、下にいるんですよ。
あ、いるんですね。あ、いた。
ユニスライム、ごめんなさい。
めっちゃ。今、絶対そんなの出てこねえだろってやつなんです
よ。一回戻ったら、一人減りましたよね。
お
ぉ。あ、大丈夫か。
いますね、みんな。
大丈夫か。ちょっと待ってくださいね。そしたら、冒険者の宿に行って、
はははは、
まあ、さっき魔法を使った人、これね、見ると分かるんですけど、まあ、こうウィークって書いてますよね。ウィークってのは1週間で、1週間15ゴールドとか書いてあるんですよ。
はははは。
で、馬小屋はフリーなんですよ。これ、体力を回復することができないんです
あ、
ただ、レベル上げができるのと、マジックポイントを回復するんで、
なるほど。
まあ、これでマジックポイントだけ回復するっていう方法で、
あ、なるほど。ピノコさんは馬小屋に寝かせられるんですね。
ピノコさんは一番馬小屋に寝てますね。というのは、なんでかというと、チーフじゃなくてプリーストを寝かせることでマジックポイントが回復するんで、で迷宮内で回復した後に馬小屋で寝かせるっていう方法でお金を使わずに、しかも年を取らずに回復するっていう技があるんです
よ。あ、なるほど。
ユズリハのレベル上がったんじゃないですか。寝ています。上がってないですね。まあ大して戦ってないからね。
まあ確かに、ね、まあでもこんな感じなわけですね。
そういう感じですね。
なんかもう馬小屋に寝かせられるピノコさんにちょっとフフってない。
ちょっと待ってくださいね。今未鑑定の敵を出したいなと。
黒
本来はこれですが、何もこれ出会ったんでましたね。
ははは。
あ、これスライムだ。でもさっきグリーンスライムって書いてありましたね。
あ、
スライムになってますよね。
確かに。
でグリーンスライムしかない。だからちょっと暗いの分かります。
分かります。なんか暗い。
ムスカさんで石粒で
石粒
で罠を。
ああ、なるほど。その対応したやつを選ばなきゃいけないんですね。
剣を見つけたになりますね。
はあ、はあはあはあはあ。
ちょっと待ってくださいね。あとは、ウリガンシの高場で仲間を、まあ、ゆずり葉を外して、仲間に入れて、七石さんを入れるんですよ。
ぼっち
ゆずり葉今外したけど、中身できなかったですからね、やっぱり。
ああ。
あれがないんで。ただ、一応なんか途中に出てくる友好的ななんとかっていうのが出てくるんですよ。フレンドリーっていうのが出てくるんですけど、その時に見逃すと善に近づいて、戦うとイーブンに近づくので。
ああ、なるほどなるほど。
その戦わないようにしていくと勝手に多分グッドになっちゃいますね。
なるほどなるほど。
なんかグッドで保とうとするパーティーの中にいると他のやつらもう全部グッドになるので。
悪ぶってでも結局は善人になってしまうみたいな。
そうですね。仲間に影響を受けてしまう。
よくあるやつだ。
ネギさんのアイテムを渡すで、七井さんにさっきの宝珠と剣を渡します。剣を。
ほうほうほう。
で、七井さんにアイテム、識別するからですね。
ほうほうほう。
どれを しますかで、宝珠識別とリズガミンの宝珠になります。
ほうほうほう。
で、ここでさっきのとこ行けば、通してもらいますんで。
なるほどなるほど、はい、ただの宝珠だけじゃまだ通してもらえないんですね。
そうです。
ああ
、そのことはないんじゃないかな。
そうなんですね。
ショートソードも手に入れましたね。
ほうほうほうほう。
このシャープがついてるのは七井さんには装備できませんよっていう、
ね、ああ、 ダメだよ
っていう。ゆりやみの包丁は渡しといた方がいいな。エッチに渡しとくか。そこそこ渡しとくか。
ほうほうほうほう。そんな感じな感じなんですね。
はい、そうですね。やっとこれで進められますわ。この回のためだけに進めないで取っといたやつを。はい、そんな感じですよ。
なるほど。
ウィザードリー楽しいですね。
楽しいですね。やってみると楽しいですけど、でも多分おそらく一人でやってたら迷子になって延々とモンスターと戦い続けるんだろうなっていう未来が見えます。
そうですね。
おそらくそうなんやろなと思ってます。まあ37分ですね。
はい、なんとか切って使いますよ。3回分ぐらいになったんじゃないですか。
あ、そうですね。なってそうですね。
私はもっと面白いことができるはずだ。
おいおい、やめろやめろ。うお
ぴょーあ、いいですね。
もう一回。
すごい新しいじゃないですか。
すごい最近出た。
中古書店夕闇堂。
何も喋れない人なんですよね。最近一人喋りをしてても一人喋りをしようと思ってやったんですけど、あまりにも喋れなくて、もうなんかもうやめたって思います。
なんでですか。
やめたって思います。
いや、一人喋りって難しいですよ。
あ、前にちょっと一応俺が説明、誰が話してるっていうのを説明して入りますって言ってる回がもうすでにその説明を外してる回になってたんで。続かなかった。これまで完全に初めてと思うんですけど、初めてなかった。なんかやめてたっていう。しかもなんかピノコさんが走るって言った回の次の回が走るのをやめてる回でした。なんだこれ。ちょっと配信をちょっと考えなきゃダメですね。人のこと言い過ぎなんですよ、みんな。じゃあシャフルテーマトーク、あ、一応ね、このなんだっけな、ゲーム的テーマトーク祭りに参加してるんですけど、
ま
あ、うちの放送と言っていいか分かんないですけど、配信を聞いてる人なんて大していないので、肩の力を抜いてやっていこうかなと思います。はい、でとりあえず、ゲーム的トーク祭りっていうのが、ゲーム的テーマトーク祭りというのが、まあ、どういうものなのかは、もう CM 的なものは入れてるので、
なるほどなるほど。
ここに入れましょう、そしたら。
おちょのゲーム大好き DX と、
親バカゲームミュージアムがお送りするコラボプロジェクト。題して、
ゲーム的
テーマトーク祭り。
これで15番組のポッドキャスト配信者が持ち寄った修行空のお題の中から選ばれたトークテーマを魚に、
それぞれの番組がそれぞれのスタイルで大好きなゲームの話をリスナーさんにお届け。
そして今回選ばれた栄えあるトークテーマは
ナンバーワン、アーケード。ナンバー2、周辺機器。ナンバー3、ゲームサントラ。そして、ナンバー4、積みゲー。
各番組の極上ゲーム話を聞いて、もし自分も話したくなったら、飛び入りで企画参加も全然 OK。ハッシュタグ、ゲーム的テーマトーク祭りをつけて、それぞれの番組の感想をツイートしよう。
君も誰かとゲームの話がしたくなるかも。
というものなので、
はい。
で、ですね、決められたテーマに沿ってお話をするんですが、
はい。
うちはうちの売りとしてレクリエーションというのがあるので、
そうですね。
はい。そうですね。商品会、レクリエーション会と勝手に言ってるだけなんですね。なんかゲームをして。やりましょうということで、
はい、
で今回のテーマトークはゲーム縛りなので、ゲームに関係あること以外は言わないでください。
あ、はい、
あ、別にいいけど。
ゆるい、
はい、で用意したのがこの夕闇ガチャですね。もう完全にバンダイって入ってますけど。
いや、バンダイ、
バンダイ、
バンダイ、バンダイかもしれない。
まあ、でも全製品の2分の1、
あ、でも2分の1、2
分の1ぐらい、
4 いや、2分の1ですね。
はい、わかんないけど。じゃあこれを引いてやっていきましょう。はい、はい、担当はネギシです。
譲り派です。
はい、じゃあ始めましょうか。はい、いいんですよ、もう譲り破壊が引いてもこんな感じだ。
すいません、早くなくなって。
じゃあもうこれ1回100円なんで、
1回100円
100円払ってください。
100円。
ここどうですか。
うぇ
ー、しょうがないですね。じゃあ今回俺が100円払うんで。やり方わかります。これポコって入れて、はまってる状態にして、
あ、ここの状態で正解。
はい、で一応ね、
入ってないですね。
え、落ちませんでした。
落ちなかったです。
なんか入ってるの、金色と赤ってありますよね。
そうですね、
赤が当たりです。
ほうほうほうほう。
で、この赤の中に入ってるものが今回 のトークテーマになるんで。
ほうほうほうほう。
金色の方はそのトークテーマじゃなかったトークテーマが入ってます。はい、ちょっと開けてみてください。あ、これくるくるくる回して。あ、違う。赤のやつはくるくるって回さなくちゃいけなくて、金のやつはくっと潰さなくて。開けてください。
私の握力で
包む。え、握力ないんですか。
いや、むしろ、私の触れるものを全て壊れてしまうというやつかもしれないので。
簡単に開きましたけど。
おっと。
1個目ですね。
1個目。
1個目は。
1個目は。てってれってって。
何ですか。ん、読んでください。
苦手なゲーム。
苦手なゲームですね。これは、ゆるななさんのウラキングさん。ゆるななってポッドキャストのウラキングさんが。ウラキングさんってよくピスケさんって言うじゃないですか。あの方が参加してるポッドキャストのゆるななのウラキングさんです。
ほうほうほうほうほう。はい、
苦手なゲームの話をしましょう。
苦手なゲームの話。
はい。これ当たりが出なかったらお蔵入りしますんで。
お
っ。結構当たりが上の方に見えるんでやばいんですけど、多分2か3個目に出るようにした
方が。次のやつで来るんじゃないですかね、この位置づけの。
そうですか。苦手なゲームは何ですか。
苦手なゲーム。
はい。
苦手なゲーム。ああ、頭使うゲームです。
苦手なゲームってなかなか。
戦略シミュレーションとか、あれですね。信長の野望とか、あとは多分おそらくスパロボ系も苦手だと思います。あのマスで進んでいく戦略ゲームっていうのか、ファイアーエンブレムっていうの方があれか。ファイアーエンブレムはすごく苦手です。
やったことないですか。やってみて苦手みたいな。
やってみそれ系のゲームをやってみて苦手ってやつですね。昔、そのポイズンピンクっていうゲームがありまして。
ポイズンキング。
ポイズンピンクです。
ポイズンピンク。
なんかすごい世界観がすごい好みでやったんですけど。
なんかゴスロリっぽいやつ。
ゴスロリっぽいやつです。
ああ、なるほど。なんか見たことある。
めちゃくちゃ好みだったんで、友達から借りてやったんですよ。
はい。
まあ序盤はまあゴリ押しでなんとかできますけど、まあ中盤以降はまあ敵に囲まれて死ぬみたいな。
ちょっと難しいやつなんですかね。でも僕わかんないけど。
いや、
そんな感じのゲームっぽくないですけどね。あ、
まあ、それで進む。
普通のなんか RPG みたいな感じですけど、そういう感じなんですね。
ポイズンピンクはそんな感じだった気がします。
本当だ、マス目が出てる。
なんか敵を倒してなんかいいことがあって、なんか敵を使ってなんかやるみたいなやつだった記憶があるんですよね。やばい、記憶が曖昧だ。
それ以外は全然やったことないですか。
それ以外はまあ、同じ系のゲームと言っていいのかわからないですけど、ナムコクロスカプコンは簡単に進めましたね。
あ、まああれは
かなり、まあ、お祭りゲーなんで難易度はゆるゆるだったんで、
力押しで何でもなる、なんとかなる感じの、
なんとかなる感じのや
つでレベルも上がるんで、
あれはまあなんとか
なる。キャラのこう なんですかね、演出を楽しむ感じのゲーム、
楽しむ感じのゲームでしたね。
なるほど。じゃあ俺の苦手なゲームあげていいですかね。
何ですか、気になるじゃないですか。
苦手なゲームってあるかなと思って今考えたんですけど。
ほうほうほうほう。
あんまないですね。
オールラウンダーじゃないですか。
オールラウンダー苦手って言っていいのか分かんないですけど、結局なんかやんなかったなっていうゲームはエロゲーですかね。
あ、なるほど。
なんだろうな、すごい好きな人がいて、まあいろいろな経緯でこうディスクが回ってくることがあったんですけど、 ただなんか結局何にもやらなかったっけ、ね、なんだろう なこれ何してんだろうと思って、
あなんかやっぱり 理解の範疇外だったっていうか、
どうなんですかね、だから面白いお話だとかいい話だとかっていうのもあると思うんですけど、うん、別にこれじゃなくてもいいんじゃないかなってなっちゃう、
あなるほど、
なんかうーんっていう感じでしたね。でエロを目的になんかこう道具として使うというかツールとして使うんだったらゲームじゃなくてもいいかなって
思う、あ確かに
と思ってしまいましたね。
なるほどなるほど。
なんか変な話になっちゃった。まあ最初はこんな感じでね。こんな感じで一個一個こうもうすでに結局ボスになっちゃったテーマを使いたいなと思ったんで。まあ全部出せないですけど。
まあ。
はい。ただこのガチャの音がやたらでかい。
でかいですね。ちょっと今びっくりしました私も。
大丈夫かな。ネギシです。
ゆずり派です。どこまで出ていくかなんです
か。あ出てき
た。出てきた。あれ。
あ、多分あ、1個目のやつがね、やっぱ入りきってなかった、
入りきってなかったってことですね、
はい、じゃあこれ、当たりです、
当たりですね、はい、何が出るかな、
出れる、当たりはね、プッチョが入って
る、プッチョが入ってる
プッチョもらえるんでプッチョはね、これ面白いんですよ、チャームポイントは、よくあるプッチョくんのよくある質問が書いてあって、
ほうほうほう、
チャームポイントはって書いてあって、
ほうほうほうほう、
プッチョくんのチャームポイントなんだと思います、
え、グミですか、
いや、美脚って書いてある
、え美脚
美脚、
はい、それ、モールさせてるだけじゃないですか、プッチョくんって、
じゃあ、今回のテーマは、
はい、
あ、え、これ当たりじゃなかったです、
おっと
当たりじゃない、あのね、4つの当たりがあったんですけど、なんか2個ぐらい、こう、余っちゃったんですよ、赤の、
あ
で、そこに当たりじゃないのが2個入ってて、1個が俺のタイム、俺が出したテーマ。今もう一個は、親バカゲームミュージアムコロ館長のテーマ。
なるほど。
ドマイナー。
ドマイナ
ー。ドマイナーっていう、言えないなぁ。ドマイナー、わかり、ありますってか、自分がやってるゲームがドマイナーかどうかってわからなくないですか、
私がやって
る。結局やってるから。
私のやってるゲーム自体が割と万人受けしないので、
うん、
私のドマイナー、私の中でのドマイナーゲームはやっぱりアベルですよ。一番最初に。出した、
俺の中ではアゼロはでも割とメインにな
る、マジっすか、え、じゃあそこでアバチュー出してもらいますか、デジタルデベルさんがアバタルチ
ュー、その辺は全部ね、
アトラスなんでね、
本当にドマイナーって難しいですよね、
確かに
ドマイナーってないよな、
あ、じゃあ唐突になんか買ってみた俺の竜を見ろっていうゲーム
なんだ、何ですかそれそれは分かんない
ドマイナーだと思いますそれは、俺の竜を見ろってやつがあって、なんかドラゴン育成ゲームだったんですよ、プレステ2から出
てあったかもしれないな、なんか
俺の竜を見ろだったかな、
あ、我が竜を見
ろ、我が竜を見ようか、これですねこれ
はどう、見たことはありますね、
マジですか、なんか
まあ結局まあやってる仕事が
まあ
こんな感じなんで見る必要、見るんですけど、あれ
パッケージの、パッケージっていうか
パッケージしか見たことないですよ、これ
なんかソフトの入ってるケースの色が青で、え、なんだこれ、なんか気になるぞってなって、すごい好みだったので、好みというか気になったので買ってみました、
あ、でも俺思い出したな、あ、でもこれドマイナーって言えんのかな、なんかすごい有名は有名な気がするんですけど、まあ、多分知らないと思うんですけど、ファミコンでホーマが時じゃなくてホーマが時だったかな、オーマが時、ホーマが時、あのなんか似たようなタイトルのゲームって結構あるんですよ、
ああそうですね、なんかその大間が時みたいなやつは割と、
でもホーマが時っていうのがあるんですよ、ホーマっていうのは訪れる間って書いてホーマですね、
は
あ、会う間じゃない、ホーマの会う間って書いて大間っていうゲーム確かあると思うんですけど、これはねジキル博士とハイド氏っていう、ジキルとハイドっていうお話知ってます、
ああ知ってます知ってます、
それのがテーマになってて、最初はねあれなんですよ、なんかジキル博士って右側にこうやって歩いていくんですよで、なんかいろいろこう街中にこうだからいろんなことが起こってるんですよ、トラブルが起こったりとか、なんかあの夫婦喧嘩してたりとかその障害物とかに当たったりとか、急にこうスリが寄ってきてこうぶつかっていったりとかで、ダメージを 食らうとだんだんストレスが溜まってくるんです
よ。
でそのストレスが溜まるとなんかこう磁気の博士がでででででみたいな感じで排除しになって、
ほう
今度は逆右から左になスクロールするゲームになって、でなんかこう周りにいるなんか、ま、魔物みたいなのを殺してくるんですよ。っていうゲームでした、もうねこのなんですかねタイトルのところに魔法魔法好きって書いてあるんですけど、スタートとなんだっけなコンティニューだったかな、スタートがあるところにこう手がビーンって出てきてスタートってよくわかんない、なんかこんな感じですよ、こんな感じって言って伝わらないと思います。こんな感じで下から手が出てきて、
はあ、
そこで中さんの音出ちゃうんで、
あ、ね、すごい
知ってる人はいると思うけど、
あの FGO のイベントでネタにされてました。
あ、そうなんですかいやこれはね衝撃的だったんですよ、俺が最初やった時これ面白いかと思ったんですよよく分かんなかったんですよ。だからそもそも元のお話を知らなかったんで、
あ
何がどう起こってるのか分かんないんですよ。最初紳士みたいなのがタッタッタッタ歩いてて、これ何ができるのか分かんないけどとにかく歩いてるだけなん でその後にやあ終わっちゃったと思ったら急に違うゲームが始まってだからよく分かんないんですよ。
お散歩ゲーかと思ったらアクションゲーだったでござるみたいなな
んか本当にあれどうだったかな、1面とか2面とかあったのかな。確かねジキラ博士がこうどんどん進んでって最後なんか恋人に会うとかそんなのがあったような気がするんですけど、でストレス溜めて廃炉になった時にジキラ博士が歩いた分だけ戻っちゃうとゲームオーバーなんです
確か。ああなるほど、
違ったかなこれテーマじゃないんでさっさと次に行きますか、
はい
1本目で全然出てこなくなっちゃいますよ、
やばいですね、
次のやつで出さないとやばいですね、
やばいですね。
でも出ないと思いますね、これは。
おっと。
上の方にありますもん。
いや、でも、次、もしかしたらまた赤っぽそうです
よ。はい。ネギシです。
ゆずりはです。えい。あ、ここまで入れる
んですね。そうですね。入れて回さなきゃ。出てきた。
お、当
たりじゃないですか。
当たりですね。プッチョがもらえるやつですね。
プッチョもらいますね。
わーい、プッチョ。
プッチョ何味ですか？
プッチョ、プッチョ。ぶどうです。
プッチョの質問は何ですか？
プッチョの質問、プッチョの質問も言う、将来の夢はっていうことで、
はい、プッチョが答えるんですよね、これ
プッチョが答えてますね。ビッグになるって書いてありますね、
あ
プッチョ君、
はい、
あ、はい、あ、はい、で、我々のトークテーマはは
い、もう時間なくなっちゃいます、
ね、そうですね、
1本目が
周辺危機ですね。
お、ニジパパ生活
さんからの、
はい、
あテーマが
やっと、まさかのいきなり最初から全部関係性のある人とこでしたね。チラッとだけで周辺機器の話をしてください。
周辺機器の話、周辺機器、
好きな周辺機器ってありますか？
スーパースコープですかね。
わかんないからじゃあ好きなじゃなくて、なんか毎回こうゲームを買うときにこれは必ず買う、例えばレースゲーム買ったらハンコン買うとか。
ああなるほど。
でもこれは絶対ちょっとないときついなっていうのは、
ああ格ゲー、まあ今でもやってますけど、格ゲーやるときは必ずアケコンがないとできないです。
そのアケコンってこう、ここのアケコンじゃなきゃとかってありますよ。
でも
ボタンがこういう形じゃないととか、
へ
え、セガの純正みたいな形のやつとか、
どうだろうな。でも割と使ってるのはポリ製なイメージがありますね。
ポリ製ですか？
ポリ製ですね。
これ周辺機器で一番好きなのってあれですね、てかすごいかなんか出るたびに買ってたのがあれです、ガンシューティングとかに使う、
あ
まあ簡単に言うとバーチャガンとかありますよね、
うんうんうんうん、
あとあれ何でしたっけ、なんて言ったの忘れちゃった、ここにこうついてるやつ、プレステのなんだっけな、ガンコンだ、ガンコン
ですね。
ガンコンが出てこないってやばいでしょ。ガンコンはねすごい良かったですね。
あれですね、確かに
精度も
画期的ですね。やっぱりスーパースコープもそこに
スーパースコープはちょっと手が出なかったですね。ガンコンも買ってて、ガンコンの前にもプレステーション用にあったんですけど、
ほうほうほうほう、
それも持ってましたね。
お
あとドリームキャストにもドリキャスガンみたいなのがあったんで、
お
それも買ってましたね。
お
ガンシューティング好きだったんで、
ガンシューは楽しいですよね。
楽しいですね。なんかあのゲーセンとか行っててもあんまりできないじゃないですか。
まあ確かに。
でやっぱお金もかかるし、あれがもう好きなんだけどもうやっぱり続かないので。
確かに
難しいですからね。
でも今のご時世いいご時世になりましたよね。なんかそういうの買わなくてもなんかムーブとかコントローラー自体がそれみたいな。
あれなんですよ、あのなんかなんですかね、頑固の時にはできたんですけどこう出力の感じが変わっちゃって液晶とかになると、なんか画面のなんかこう認識がすごく難しいのか分かんないんですけど、技術的なことはちょっと分かんないんですけど、精度がねやっぱり一時期よりも下がっちゃってるんですよね。なんかあの Wii とかでこう眼周モード機みたいなのができるじゃないですか、あのリモコンで。
できますね。
あれだとねちょっとね俺の中ではねやりづらいんですよね。眼根良かったんだよ眼根の精度は良かったんですよね。でバーチャガンじゃなくてドリキャスガンは若干なんだろうな、俺の中の体感ですけど遅延があるような感じがして、
あ
ちょっと違うんですよね。
でもありますよね。
バーチャガンの方が割と良かったんですよねああ出してほしいですねでやっぱだから結局液晶にこうなってからやっぱり難しくなってあんまり出てないっていうのは そこなんですよね。眼根で出てないじゃないですか、眼根っぽいもの。
確かに。
そうなんですよ。
でもやっぱそこ眼根出ない理由がやっぱりその自分の自社製品のコントローラーでなんとかなっちゃうっていうところもあるような気がするんですよね。だから出さない、あえて出してないのか、まあ、出せない、あの技術的に出せないのかっていう。
そうですね、出してほしいですね。
眼根って夢がありますよね。ちょっと私も一時期欲しかった時期はありました。
いや好きだったんですよね、あのガンシューティングは。ガンシューティングはそれしかないんで。でもすごい好きだったのがこれ親バカゲームミュージアムのコロさんのドマイナーにももしかしたらあるかもしれないですけど、
ほうほうほうほう、
あのそのガンシューティングの前に出てたゲームで、
ほうほうほうほう、
ホンダアウルっていうゲームがあるんですよ。
ほう
ガンシューティングで。
ほうほうほう。
でこれがですね、作画が白尾正宗 で全然ホーンダウルで検索かけても何これって感じだと思うんですけどそれがすごい好きだったんですよね。ホーンダウル、ホーンとアウルはね、あのあれです、フクロウです。アウル、そうです、ホーンダウルです。これです。見たことありますか？
全然見たことないですね
これ好きだったんだけどな。これね、すごいやりました。白政宗だったよな、多分。そうだな一応警察っていう設定ですね。
ほうほうほうほう。
でずっと喋ってて、その間にこうガンシューティングが。
お
お、これどうなんだろう、みんな知らないのかな。知ってると思うけどな。ホンダウ好きだったんだよな。あれこれ白政宗じゃなかったかな
不安になってくるやつですね。
これそうですよね、この絵そうですよね。
私は何とも言えないですね。
この絵わかんないですか？
あーでもぽそう。
そうですよねもう忘れちゃったよそうですね、はい、
はい、
そんな感じで今回は以上ですね。
はい、
はい、
この番組は中古書店夕闇堂がお送りしました。